遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、あったかい通り越して暑くなりましたね。一気に夏来たなって、まあ天気予報でも夏日って言ってますからね。25度以上が夏日でしたっけ、確か。で、30度以上で真夏日だったかな。ちょっとあんまりその辺は覚えてないんですけど、天気予報で夏日っていうぐらいですからね。まあ実際にやっぱ気温も25度以上やっぱりあるところ、25度前後かな、あるところが多いので、もうそういう季節になってきたなって話ですね。いや、早すぎるって。まだ一応3月末なんすよ。まだ3月なんすよ。ギリね。一応ね。早いって。もう1ヶ月早かったんじゃないかなっていう感じはしますけども。ただまあ、逆に言うと、本当にこの1週間前とかが寒いだったじゃないですか。マジでね、あったかいとかちょうどいいぬるい気温ってなかったんですよ。いや、あったか。あったな。あったにはあったわ。あったけど、短え少ねえっていうぐらいだったんで、いや、それがね、いきなり暑くなったなとは思いましたね。もうね、いや、ちょうどいいっていうか、一応長袖を着てはいるんですよ。ただ腕まくってるんで、基本的にはもうね、半袖用意してもいいかもしんないっていうぐらいには本当にね、暑いんで。いや、早いけどな、衣替えすんの。でも一回それこそ本当にその半袖今日着てこっかなって思って、やっぱでもタンス分けてるんですよ、季節によって。ちゃんとなんで半袖一着も入ってなく、一着もってわけじゃないんですけど、そう、着れる半袖入ってなくって、やべえ、こっから衣替えするのダリーなっつって、もう一個の方からその半袖一個持ってくのダリーなって思って、結局長袖にしてるんですけど、いやー、でもそろそろ持ってきとかないときちいかなって思いながら、まあそれに関しては本当に暇があった時にはやろっかなとは思っていますけども、皆さんもね、多分 2,3 着ぐらいは半袖用意してもいいと思います。がっつりその長袖全部しまうっていうよりは、そうで、衣替えがっつりやるっていうよりは、まあ 2,3 着ずつとりあえずそのタンスとかに用意しておけばいいんじゃないかなと思いますので、まあ僕もね、それを目指してね、どっかすげー暇な日にやっておこうかなと思います。という感じで、気温もね、あったかくなってきて、まあまあ、ただ過ごしやすくもないのかな。暑すぎるとやっぱり過ごしやすくはないんですけど、まあ4月5月の気温ってね、過ごしやすくなると思いますので、まあ安定したらね、過ごしやすくなると思うので、それをなんだろうな、そういう時にはね、なんかいろいろできたらいいんじゃないかと思います。外出たりね、なんかいろいろ他の作業やったりとかね、いつもできない作業なんかがはかどると思いますので、そういう時にはね、それを活用していただいて、いろいろやってみてください。という感じで、始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢のボイスダイアリー。改めまして、こんにちは、遠藤博夢です。今回はね、珍しく雑談しかしないんじゃないかなっていう話なんですけど、まあとはいえね、ちょっと一個やっぱりこの話に溢れないとなって思うのが、ホロカをね、ついに買いましたよ。3弾はね、すでに発売されてるので、前回の収録タイミングぐらいかな、収録タイミングより後ぐらいかなには発売をしていましたので、ついに買いました。そしてデッキを組みました。いや、デッキ組んだっつってもね、まあまだプロトタイプですね。それこそ1段2段の環境っていうかとかを知らないので、デッキの組み方、それもしかも初めてやっぱりやるっていうことでね、まあホロガそのものがまだ歴史も全然浅いのでっていうのもあって、デッキの構築方法とかを知らないわけですよ、全然。一応そのネットの記事とかをちらーって見ていたんですけど、まあそこは僕の結局心情として、僕は割とそのあんまりコピーレシピとかっていうのを使いたくないタイプの人間なんですよね。 まあ多少参考にしたりはするんですけど、がっつりそれと似せて全く同じとかにはしたくないっていうタイプ、まあ、もっと言うならやっぱり自分でゼロから組み上げたいタイプ、まあゼロではないにしても1とか2ぐらいから、それぐらいチラッとは触れるけどそっからは自分で10まで組み上げたいっていうタイプの人間なので、マジでレシピとかをほとんど見てなくって、組み方とかもほとんど分かんない状態でとりあえずカードだけ買って、デッキの状態にはしたっていう感じですね。でかつ、まだプレイしてません未プレイです。そう、だいたいまあ1週間経たないぐらいかなにはなったんですけど、まあ買ったタイミングのタイミングなんでね、まだプレイする、すでにプレイしてるっていうその統率メンバーの中にもいたりするんですけど、なんでそことやるのにはまあもうちょっと時間があるかなっていう、かかるかなっていうところだったりはします。なんでまだプレイはしてないんですけど、まあ一応ざっくりなんとなくルールはね把握してるにはしてるので、まあそれをちゃんと突き詰めてというか、ちゃんとルールもね読み込んで、プレイできるようになったらいいかなと思っています。まあもしねこれからボロカを始めるっていう方、まあ3弾が今回発売されて僕は3弾から始めましたけど、4弾もねもうすでに決まっていて、誰が出るとかっていうのも確かもう決まってるんですよ。で公開されてるので、自分のね推しメンがいましたらそのタイミングからやはり始めればいいんじゃないかなと。まあそれまでにねやはり予備知識というかそういうのは必要かなって思いますので、まあ本当にざっくりとしたところだけ大枠だけねちょっとお話をしていこうかなと思うんですけど、まずメインデッキっていうのを、あ、てかそう、すげえ特殊なんですよこのカードゲーム。そうでもないかな、ベースとしてはポケカがすごい似てて、ただそこにワンピとかその辺のを足して2で割った感じがあるんですよね。なのでまずメインデッキっていうのを50枚用意しますと。まあここの中にはねホロメンカードがあったりとか、あとはイベントカード、まあサポートカードって言ったらいいかな、それ以外の、サポートをできるキャラじゃないカードがあって、それを入れていきますと。でまあ他のカードゲームよろしく、同盟というか、同盟はなんとウルトラマンの時みたいに何枚でも入れてるんですよ。ただ同じナンバーは4枚まで。かつそう、このカードゲームではちょっと面白いルールがあって、ルールっていうかまあカード完全にねそのサイクルがあって、エクストラデビュー、デビューっていうのがまあ言っちゃうと種ポケモンみたいな感じなんですけど、その中でもエクストラでこのカードは何枚でもデッキに入れていいですよって明記されてるカードがあるんですよね。それぞれのタレントさんにつき1枚必ずありますは、何枚でも入れていいっていう、そうのもあるので、それ以外は4枚までを入れることができますと。で、50枚のデッキを組んでください。まずこれがメインデッキです。次にエールデッキ、これも20枚用意します。このエールっていうのがこれも本当にポケカでいうところのエネルギーなんですけど、これわざわざデッキ分けてるのには理由があって、ポケカってエネルギーも全部メインデッキの中に集約するじゃないですか。いや集約するんですよ。ただこのカードゲームはエールデッキっていうのを別に用意して、そこからエールを供給するんですね。なので一応メインデッキの中にこれはエールの代わりになりますよっていう効果を持ったカードもあるんですけど、もちろん、ただそうじゃない本当にちゃんとした基礎エールはエールデッキっていうところに全てまとめます。でこれに関しては今が、まあ、この3段までの環境では6色かな、白、緑、赤、青、紫、黄色で6色あるんですが、その中からね、まあ、自分のメインデッキで、まあ、特に活躍させたいホロメンに合わせて、色はちゃんとね考えるといいんじゃないかなと思います。まあ1色単色だけのデッキだったらその単色で20枚とかやってもいいですし、まあ、2色だったら丸いのは重々とかにするなり、まあその中でも特にこっちの方の色が使うよなと思ったら15と5にしたりとかっていうので20枚のエールデッキってのを用意します。でさらに、推しホロメンカードっていうのも用意します。この3種類が必要なんですよ。メインデッキ、エールデッキ、推しホロメンっていう、まあ推しホロメンっていうのが、それこそワンピでいうリーダーカード、まあさっきのエールデッキも言っちゃうとドンデッキかなって言ったら多分話が早いんですけど、まあドンっていうのもまたワンピにおけるエネルギーというかマナーの概念ですよね。それが別のところでやっぱあるんですよ。でワンピだと10ドンなんですけど、最終的には10しか積めないんですけど、そう ホロカは20まで詰めますと。でその推しホロメンっていうのがリーダーカードなんですけど、一応そのリーダーの色に従わなくていいんですよね。リーダーの色が赤でも全然そのデッキの中には白とか青のカード入れていいですし、まあ逆にそのリーダー青にしてデッキの中にも全部青っていうこともできます。何が違うかっていうと、効果がやっぱりその推しホロメンによって違うんですよね。なのでその推しホロメンの効果も加味してメインデッキも組むといいのかなっていうところだったりします。なのでそんな感じのね、用意してそして対戦に臨みましょうっていうところですね。まあここからがっつりルールやるとそれだけでガチで1収録分終わってしまうので全部は言わないんですけど、まあ予備知識としてこれが必要ですよっていうのはとりあえずお話ししたので、まあこれからね始めるよって方はこんなラジオよりもね公式の動画とかなんか見たり、まああとは本当にデッキの組み方わかんないよっていう時は、売ってるところはスターターデッキっていうのが売ってるはず。ただ一段とかはもうないのかな、ちょっとわかんないんですけどね。僕はそれこそ売ってないところで、スターターデッキは売ってないところで買ってしまったので、それもなんか他のタイミングで出たりすんのかな。そうスターターデッキも1段2段3段ってそのブースターが出るときに一緒にスターターも出たんですけど、あんまり売ってるの見たことないんですよね、他のお店でも。なのでそれに関してはちょっとわかんないんですけども、まあ、もし売ってたらそれでやるのもいいかもしれません。それは本当に構築済みなんでそのまま開ければそれで対戦できますよっていう感じの、ちゃんと50枚20枚推しも1枚っていうので揃っているので、それがいいかもしれません。売ってたらね、運よく見つけたら買っておきましょう。まあただ一応限られてる、限られている手はいるんですよね、そのホロメンそのものは。1段の時のがソラーズしかなくって、で白緑のデッキかな、あれ2つデッキ入ってるわけじゃないよな多分。まあそのソラーズっていうのがあって、2段の時にチョコ戦おかゆお嬢かなきらあやめの3人、3段の時に風間番長とどろきはじめ知らないフレアで3人って出てるので、自分の推しがいましたらですね、そこから買うのはいいかもしれません。ただそこから強化したりなんだりっていうのはやっぱりそのブースター買わないとできないので、ブースター買ったりまあシングルしたりとかでやってみてください。僕は全部シングルしましたなぜならスターターのカードではないからちゃんと3段のブースターから出るやつなんでね、それで揃えたので、皆さんもね、推しホロメン、出ましたらぜひねやってみてください。まあその感じのね、デッキの構築ルールだけお話ししたので、ルールなんかはマジで長くなるんで、そうウルトラマンはね本当に10分尺で喋れるぐらいそんなに難しいことないルールだったんですけど、こっちはね多分突き詰めるとだいぶ話さなきゃいけなくなってくるんで、そこはですねぜひ各々でルールは理解してってください。いやこんなに話す予定なかったんだけど結構いい時間になっちゃったんでね、次の話は後半に移ろうと思います。以上結局前半はホロカのみの話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半もまあ雑談をしていくんですけども、とんでもなく悪運の日があったって話をねして心をリセットしていきたいと思います。吐き出してね、まあとある日、その日は1日オフの日だったんですけども、ちょっと欲しいものがあるなって思ってそれを探しに地元をね散歩してたんですよ。その探し物兼散歩だったんですけど、なんでいつもは行かないなっていうところまで行ったんです。でまあ結果としては最初に言っておくとそれは見つからなかったんですよ。でただそれは別にいいんです。まああんまり寄らないところだったんで、そこに寄ってまあどんなのが売ってんのかなっていうのを眺めるだけでも、眺めておいてまあ、あじゃあ次なんかこういうの買う時にはここに来ようとか、そういう時にはここ寄らなくていいなっていう下調べになるじゃないですか。なんでそれは良かったんです。まあそこで結構すげえ歩いて最終的には2万5000歩ぐらいになったんですけど、まあまず目的地が3つあって、その3つによるんです。で1 箇所目なかったに、あ、1箇所目なかったんですけど、ちょっとそれ以外で欲しいものが出てきたんで、もしかしたらまあそこにまた寄ることがあるかもなっていうのは知れて、2箇所目もなくって、3箇所目もまあ見つかんなくって、よし、じゃあ帰ろうと。でこれ午前中から一応やり始めてたんで、ご飯食べてから帰ろうって思ってたんです。プラスあまりにもそれで歩き続けてたんで、その時点ではだから1万5000歩とか歩いてたのかな、多分ですけど、さすがに1区間バスを使おうと思って、そのご飯屋の近くぐらいまでは、そう、その近くで降りれるっていうのを知ってたんで、バスを使おうって思ったんですよ。でバスのその時刻表を見るじゃないですか。5分前ぐらい、ちょうどその着いた5分前ぐらいにすでに1本発車してるなっていうのが分かって、次のバスが30分後だったんですよ。さらにで、そう、ここで30分待つぐらいだったら歩いた方が早いよなって思って、さすがに歩き始めたんです。そしたらバスが横を通ってったんですよ。えっと思って、おそらくなんですけど、その5分前に発車したであろうバス、まあ、遅延してたんでしょうね、道が混んでるとかで。5分ぐらい遅延してて、なんでちょっと待ってればそのバス乗れたんすよ。やっちまったと思って、でまあそれはもうしょうがないと思って、もうこのまま歩き続けようと。でご飯屋行こうと。でそのご飯屋、ちょっと前、本当に小学生ぐらいの時は割と行ってたんですけど、あんまりその年を重ねるにつれて行かなくなっちゃって、まあ、それでもたまに、本当にたまに行ってたんですけど、半年に1回ぐらい行ってたんですけど、まあ久しぶりにやっぱそこ通り道でもあるからそこに寄ろうっつって行ってたんです。あの、行こうと思ったんです。着くじゃないですか、閉まってたんですよ。あの閉店とかじゃなくって、あので、月曜日が定休ってことも知ってたんで、それ定休日じゃないってことも知ってたんです。昼で1回閉めて、また夕方から再開するっていうタイプの店だったんですよ。それなかなか意識することなかったんで、知らなくって、着いた時にはもう閉まっ、その昼は閉めてたんですよね。昼の分っていうのかな、マジかってなって、おいおいおいって。でしかもそれに関しては多分バスに乗ってようがダメだったんですよ。もう多分バスに乗ろうと思った時刻にはすでに閉まってた、ちゃんと看板に書いてあったんで、この時間からこの時間までですよって書いてあったんで、で、あ、これは結果バスに乗っててもしょうがなかったなって思って、まあ、結局そっからまた歩いて家まで戻ってカップラーメンっていうねとんでもない災難が降りかかったなっていう一日でしたね。マジでね、バス逃したのは本当にきちい本当に。でなんで結果的に2万5000歩ぐらい歩いたんですけど、それなければ多分まあ言っても5000とかぐらいは縮められたんじゃないかなって思ったんで、5000から6000ぐらいは、その分ね、足がずったぼろになりましたけども、まあまあまあ仕方がないと。でラーメン屋に関してはちょっと別の機会にね、またちゃんともう今回でそれ知れたんで、その時間からやってないっていうのは知れたんで、別の日にね行こうと思います。ちょうどねまたそう出かけなきゃいけないなっていう日が一個できたので、でちょうどそれがオフの日にやれそうだなって思ったんで、そのついでにねちゃんと時間も把握してそこのラーメン屋にね行きたいと思いますっていうのが、とんでもなく悪運の日でした。まあもう一個ねお話をして終わりにしようかなって思うんですけども、プリキュアの話と、まあ時間もあったら50じゃの話もしようかなっていう感じで、まずは、君とアイドルプリキュアの話、君プリですね。いや、ついにね初期面が揃いましたよ。まあプリキュア恒例、最後の一人は一周変身できないっていうイベントがありましたけども、ついにねその1話つうか一周開けてからキュアキュンキュンがちゃんとデビューしまして、で3人初期面としては3人揃って、まあこっから追加選手がいるのかいないのかっていうところにはなってくるんですけど、とにかく初期面の3人は揃いました。あのね、みんな好きそう、今回のプリキュアもね、これいい作品だなってなったんですよね。ワンプリもすごい好きだったんですけど、君プリもねちゃんと好きになっちゃったなって思ったんで、スリーブなんかもねちゃんと買っていこうと思っています。 まあ使うか使わないか別としてね、そう今までスリーブ買って使ってないのとかめちゃめちゃあるんで、とりあえずコレクションとして取っておけば、後々そのイメージに沿った何かカードゲームでデッキを作るときに使えるなって思ってるんで、スリーブは買っておこうと思います。グッズまではどうかな、まあなんか機会があったらグッズも何かしら買おうかなとも思ってはいるんですけども、とりあえずステイとりあえずね、まあその場その場の、 あの僕の衝動によるという感じでやっていこうかなと思うんですけど、あのね、そうこれも話したいなって思うのが、全員あざといんですよ。今までのプリキュアで、例えばメンバーのうちの一人がそういうあざと担当っていうのは結構あったんです。もうすげーわかりやすい例がスマイルプリキュアのキュアピースなんですけど、あれもうあざとイエロー代表みたいな、でその色も黄色が結構多くって、まあ他の色であったこともあったんですけどね、トロピカルージュだと紫かな、とかなんかが割とあざと担当ってやっぱりチームに一人はいるなーって思ってたんですけど、今回ね全員あざとい、びっくりしたマジで全員あざといんですよ。こんな3人全員あざといの、そりゃ可愛いやんってなって、なので今回もね、今回もっていうかまたその3人揃ってからのこれからの活躍っていうのもね結構面白そうだなって思うので、また楽しみが一つ増えたなと思います。で50ジャーの方も初期面が揃いまして、まあただ前回ちょっと前に話した時のように関係値は相変わらずつかず離れずなんですよね。そう結局その一人だけが戦隊リングっていうのを集めて願いを叶えるっていうお話になるので、まあそれを敵が妨害してくるから、それに関してはその全員で協力して立ち向かおうってぐらいなんですけど、最終的にはまあその指輪が出揃ってで一箇所に集まったらそれを奪い合うっていう戦いになると思うんですよ。なんで本当につかず離れずなんですよね。一応表面上同盟は結んでるけど、まあいつ誰が裏切ってもおかしくないみたいな、そういう感じの関係値っていうのは変わらずだなっていうところではありましたね。なのでなんですけど、マジで終わりがどうなるかがすごい予想しづらくって、だってまあそれがどうなんだろうな、本当に途中でどういうあれになるかも分かんないんですけど、本当に誰かだけが、一人だけがその戦隊リング集めて願いを叶えてもらうのか、それがそもそもその伝説そのものが本当じゃないなんていうこともあるかもしれないので、それに関してはね、でどういう、なんだろう、結末を迎えていくのかっていうのがね、本当に読めない作品だなっていうのは50ジャーにはなんか素直に感じるなと思いましたね。まあその分だから楽しみですよね、先が読めなさすぎて。だし普通に面白い、ただ現状なので、この面白さというのか、それがね続いていったらいいなと思います。まあせっかくなんでガブの話もしましょうかでもね、ガブね、あんまりそれこそそのプリキュア と、レンジャーって同じ、大体同じ時期、本当に1ヶ月ぐらいしか違わないぐらいで切り替わりがあるんですけど、仮面ライダーって夏で切り替わるんで、もう結構中盤なんですよねガブに関してはで一応次回予告を見た感じ、次の回が結構面白そうになってきたなって思うので、一つのまた転換を迎えるなって思ってるので、そこがないとねちょっと現状評価しづらいというか、いや面白いんですよもちろん、話としては面白いし、結構仮面ライダーの中で楽しんで今のところ見てるんですけど、ちょうど転換の前なんで評価つか、ここで話しずれって思ってね。でもね、面白くはどんどんなってきてるので、こちらもね、まあもう半年だからないぐらい、あ、いやちょうど半年ぐらいですかね。そう、だいたい8月で終わって9月で切り替わりのはずなんで、これから半年間ね、ツークール分楽しみにしていけたらなと思います。そう考えると本当に半分ぐらいか。なのでガブもガブでね、楽しんでいきたいなっていうところと、せっかくなんでウルトラマンの話もしますか。ウルトラマンはだいたい夏から始まって、7月とかかなから始まって、で3クール分ぐらいしかやらないんですよ。2クール、あ違う、2クールか、2クール分しかやらないわ。 で、冬で終わって映画もあって、で1回その終わるとその半年間、次のウルトラマンになるまでがなんかダイジェストみたいなことになるんですよね、振り返りみたいな。でちょうど今それ振り返りの期間をやってるんですけど、次の新しいウルトラマンの、まあ、全体像というか名前とかまでは公開しないんですけど、全体像みたいのが出て、公開されたのと、まあ、頭部かな、結構特徴的な頭の形だったりとかっていうのまではシルエット的なもので、判明してきました。なのでそれもねまた一つの楽しみだなと思いますね。それがあるぐらいにはまたあれかな、パズドラでコラボしたりするのかな、その直前とかかな、わかんないですけど、そんなところもまた一つ楽しみではあるなと思いますし、まあ映画はまだないのかな。一応アークの映画はね、あのちょっと前にもここでもレビューもしましたけどあって、それとはなんか別の映画がそろそろ来そうなんですよね。ギャラクシーファイトかな、それこそ今やってるその振り返りのやつの主人公的な立ち位置、振り返りではあるんですけど、その誰の目線でその振り返りをしてるかっていうところがウルトラマン Z がやってるんですよ。まあ、ちなみに僕 Z 見てなかったんですけど、ただキャラクターとしては知ってて、でその Z がそのイディオムっていうキャラクターと一緒に過去を振り返って、先輩たちからいろんなものを学んでいくっていう、先輩でも後輩でも、いろいろ学んでいくっていう、話を今やってるんですけど、その辺が出てくるってなるとやっぱりそのギャラクシーファイトっていうのが結構前にあって、それも僕は見てないんですけど、その映画なんかにもつながっていくのかなっていうところがあって、まあ今ギャラファイやられてもちょっと見れないんですけどね、前作見てないから見れないなっていうところではあるんですけども、まあただその次のウルトラマンの公開もされたんでね、その辺はまた一つの楽しみだなって思ってるので、早く夏になってほしいな、夏になったらくそあっちんだろうなって思いながら日々ね過ごしていこうと思います。以上、後半も雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。いやー、言い忘れたことが1個だけあったな。そう、ちょうどね原稿に書かなかったんであれなんですけど、マホプリもね確か次回が最終回のはずなので、まあおそらく次の収録までには見るはずなので、そこでねどういう話だったかっていうのは、どういう話だったかは多分言わないんですけどね、どういう評価になったかっていうのは、お話できたらなと思います。今のところね本当にあと1話で終わんのってなってる。そのまあ前回って言ったらいいのかな、11話が、あそこで終わっちゃうんだっていうところで終わっちゃったんで、こっからあと30分もしかもないじゃないですか、アニメって20分尺そのものは多分20分とかしかないはずなので、あのオープニングエンディングを除けば、なのであと20分でこれ完結するんかって思いながら、もう1話ぐらい足んなかったんじゃないかって思いながら、最終回楽しみにしたいなと。それによってね評価だいぶ変わるんでねそう、最終回でどういうところを映すか映さないかっていうところによってはだいぶ評価は分かれそうだなって思って今のところ思ってるんで、信じてはおきたいと思います。やはりね魔法プレイヤー好きなんで信じては見たいんですが、まあそこに関してはちょっとどうなるか分からず、なので公平なねジャッジを下したいと思います。まあそれに関しては、まあおそらく次回までには見てるはずなんでね、そこでお話ししようと思います。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。